ですね、ちょっと遅れてしまって申し訳ありませんでした。ちょっと森先生からご依頼いただいた時に10時からパレス岩井さんのリハーサル入ってますので、だいたい10時半ぐらいに終わりますので11時ぐらいにはつけるかと思いますということでご了承いただいておりました。今日10時からリハーサルしたんですけども、だいたい30分で終わるんですよ。ところが来た方がろう話の方だったんですね。手話通訳連れて来られました。ああこれは時間がかかるぞと思ってたら、案の定やっぱりちょっと時間かかっちゃったんですが、早く始められたのでよかったです。間に合うことができました。老和というより難聴と言ったらいいんでしょうかね。お二人まだ若い方でしたけども、すごくこう素直で明るくて、なんか清さとでも言いましょうか、そういう清潔なものを感じるお二人でしたね。あと1週間後に結婚式をさせていただくんですが、今から楽しみにですね、手話通訳付きの結婚式となるということで非常に楽しみにしております。グローバルミッションチャペル、毎回言います、人が違うってことなんですよね。ここに立った時大体同じなんだと思うんですね。どこの教会もね、決まった席に決まった人が毎週いる、本当はそうではあってはならないんでしょうけども、そういうところは多いように見えるんですけど、毎回違いますよね。座ってる方々が顔が違う、それだけ新陳代謝が活発な教会なんだなと思いますね。黒田明和先生が、召された先生が以前こう語ってたんですよ。私は玄関先に行くとその教会の雰囲気とか分かりますっておっしゃってたんですね。もう玄関先に行っただけで先生は分かるって、どういう教会か感じるって。ところがこのグローバルミッションチャペル平キリスト福音教会だけは分かりませんっておっしゃってたんですね。思い出しました、その言葉をね。黒田先生ですら分からないって、この教会はどういう教会か。そういう教会ということはどういう教会かと言いますと、一人一人が個性的なんだと思うんですよね。そしてこの個性を生きていいという、そういう教会なんだなというふうに思います。だからこう一言で表現できない教会なんだなと思いますね。これ多様性ですよ。本当に多様性を認めている、それがある教会なんだと、外から見ているとね、そんなふうに分かりますね。多様性のある教会、またここでメッセージをさせていただけることも感謝しておりますね。今日は森先生のピンチヒッターですけど、しっかり、させていただきたいと思います。今日はですね、旧約聖書からのお話です。旧約聖書っていうのは古い翻訳の本ではありません。実は私クリスチャンになる前、旧約聖書というのは古い翻訳の聖書と、そして新約聖書は新しい翻訳の聖書だと思ってたんですよ。実は、信じられないですよね。新約の訳が違うっていうんだけですよ。新しい翻訳、新しい古い翻訳家の違いだと思ってたんですね。まあ、私の聖書知識なんてそんなもんですよ。でもですね、旧約と新約合わせて一冊の聖書なんだということは分かってたんですね。聖書は旧約と新約の2冊があるという認識は、これは正しい認識の仕方ではないと思いますね。聖書は2冊ではなくて1つなんですね。1つです。旧約聖書を読めばより深く、新約聖書が分かってくるということもあります。また旧約聖書には イエス様のことがはっきり分かるような形で書かれてある箇所もあります。ですからですね、旧約聖書を読みながらイエス様を探せみたいな気持ちで読むのも面白いかと思います。ぜひですね、まだ旧約聖書はちょっと苦手だみたいな、ね、方がおられましたら、ぜひ旧約を読みながら、まあ、新約も読んでいくということにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。さて、今日お読みしたネヘミヤ記というところなんですけども、この背景を申し上げますと、ユダヤ人は長い間他の国で捕囚となっていました。他の国に連れて行かれて奴隷となっていたんですね。これをバビロン捕囚と言いますけども、ネヘミヤ自身はですね、ペルシア帝国にいて王様の検釈官をしていました。この検釈官という仕事は王様の食事のお世話や王様の話し相手になるという高い位の仕事であります。で、その彼がですね、捕囚生活を逃れてエルサレムに帰ってきたユダヤ人から、エルサレム城門は焼かれたままで城壁は壊れたままになっているということを彼は聞くようになります。彼は自分の町と人々が苦しんでいる姿に心を痛めます。そして彼は神様に祈るんですね。それが1章の4節から11節の祈りなんですね。1章の4節から11節の祈りです。私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈って言った。ああ天の神主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いてこのしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も御前に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不審の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を済ませるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手をもって、あなたが贖われたあなたのしもべあなたの民です。ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けることが憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。ネヘミヤのこの祈りのようにですね、心からの真実の祈りっていうのは実はですね、神様を正しく認識するっていうところから始まります。神様っていうのは人間をはるかに超越したお方であって、誠実で力強いお方です。そして私たちは神様を知れば知るほど、私たちの捧げるこの礼拝と祈りは神様に聞かれ受け入れられる、そういうものになっていきます。だから神様を知ることはこれとっても大事なことなんですね。そして神様を知る歩みの中で、神様は私たちに、まあ、大きいかは小さいかは別としましても、仕事や事業をお任せになるということがあります。それがネヘミヤ記の出来事でもあります。この2章の12節にこんな言葉がありますね。ある時私は夜中に起きた。他に数人の者も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされていることを私は誰にも告げなかったとあります。私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされること、彼知ってたんですね。このところから彼は神様が自分というこの存在を通してなさろうとして おられる、何かをなさろうとしておられるということを悟っていました。すでに確信していたんだということが分かる箇所であります。彼は壊されてままになっているエルサレムの城壁の再建を任されるということになるんですけども、そのことを悟って彼は誰にも言わないで黙っていました。人は神様から大きな幻を見せられたり悟る語られたりすると、まあ、誰かに言いたくなるものです。でもネヘミヤは誰にも言わなかった。見せられたもの、語られたものが大きければ大きいほど私たちはことの重大さのゆえに誰にもそのことをもしかしたら言えなくなってるのか、なくなってしまうのかもしれません。これ自分に自信がないからじゃなくて謙遜さのゆえにそうなるんだと思います。真実な心の人はことを秘めると箴言の言葉にあります。またイエス様の母マリアは羊飼いからお生まれになったイエス様のことを、羊飼いからお聞きになったイエス様のことを聞いたとき、これらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたとルカの福音書にあります。ことを秘める、そのことから何か大切な真理を私たちは学ぶことができるのではないでしょうか。このネヘミヤの名前、彼の名前は世界中に知られています。それは彼が神様からの召しを真剣に捉え、そして強い確信と信念によって神様が彼を通してなされたいこと、成し遂げようとされていることを彼は知って実行したから知られているんであります。そういう意味で彼を、まあ、神様への熱心さだけじゃなくて神の言葉への確信の人、また信念の人と呼ぶことができるんじゃないかと思います。この建物をですね購入するときに森先生は確信を持っていたということを聞いております。それは神様がこの建物を購入しなさいと、語ったという確信があったということを聞いております。私の御心に逆らうのかということも先生はお聞きになったそうですね。その確信のもとに先生は購入を決断したということを聞いております。それがなかったら今この建物が教会になるってことはなかったでしょうし、私たちの集まりもここで持たれていたかどうかわからないんですよね。神様は確信を持つ人を用いられるというふうに思います。皆さんは今私はこのことに強い確信を持っていますというものをお持ちの方いらっしゃいますでしょうか。これは主が私に与えてくださった確信なんだ、主が私に語ってくださったものなんだという確信を持っていらっしゃるでしょうか。でもそれがあればですね、たとえ人が何と言ったとしても疑いがやってくる。本当にそうなんだろうか、これで良かったんだろうか、自分は間違ったんじゃないだろうかという気持ちが湧いてきたとしても、この確信、主が語ったんだという確信があれば私たちは前に前に進んでいきます。迷っても妨害があっても進んでいくことができるんですね。主がこのことを確信として私に与えてくださった、そこにとどまることが大事です。もし皆さんの中にまだちょっと確信がないなという方がおられますならば、ぜひね祈ってください。時にはそれが来るまで祈ることもあります。でも私たちの神様は必ず求めるものには応えてくださいますから、そんなお方ですから、祈って求めて神様がくださる確信に私たちは従って前に前にといって人生進んでいきたいと思うわけであります。さてこの9章ですけども、全体がですねお祈りと言ってもいい箇所で、今日の聖書箇所1節から4節にしましたけども、本当はもっと長くとってもいい箇所なんですね。先ほど確信ということをお話ししましたけども、ネヘミヤの持っていた確信というものはこれ祈りから来ていました。彼は祈りこそ神様の道からを引き出す管、まあ、パイプのようなものであることを知っていたんです。ネヘミヤはことあるごとに神様に祈り、聖書を通して祈りの力を強調しています。そしてこのネヘミヤ記全体にわたってそのことが書かれてあります。そして この祈りは人前で捧げられたお祈りでもあります。祈り、まあこのことについて語ろうと思えばいくらでも語れます。語ることは尽きないテーマです。本を書こうと思えばどれほど多くの本が書けるでしょうか。それほど深い遠大なテーマです。その祈りですけども、皆さんは祈っていてなんだかこう分からなくなるっていうことがないでしょうか。祈りってなんだろうなって考えることはないでしょうか。私はでもね、最近こう思うようになったんです。私の中におられるイエス様が父なる神様に祈っておられるので私も祈るんだと、ということは祈りとは私のものじゃなくて、これはもうイエス様の祈りであって、イエス様が祈るので私も祈ってるんだというふうに思うようになりました。聖書はこう言いますね。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますと、ローマ人の手紙に書いてますね。私の中におられるイエス様の御霊がうめいて祈っていてくださると言うんです。やっぱり祈りっていうのは、私が考えた祈りとかいうよりはやっぱりイエス様の祈りなんですよね。イエス様が祈ってるから私の唇を通して祈るわけです。だからですね、聖書からイエス様がどんなふうにお祈りをされたかを知ること、それを調べていくこともとても大事なことです。昔ユダヤ人たちはこう両手を広げてこうやって目をカーッと開いて天を仰いで大声で祈ったと言われます。私の行った聖書学校、あの大声で祈る神学校だったんですね。大声で祈りなさいと言ってこうそういう祈りをする神、まあ、聖書学校だったんですが、でも私も大声で祈りましたよ。でも心の中はね、人が大声で祈ったからといって天に届くわけないだろうみたいに本当はもう思ってたんですけども、まあ、先生の言うことは聞かなきゃいけませんのでね、私も大声で祈ってました。心は全然そこにないのに、形だけは私は大声で祈ってました。こういう祈りは多分聞かれないんだと思いますね。聞かれない、神様は心を見られるお方だからですね。声の大きさとか祈りの形というものが大事なのではありません。教会によっては隣の人の祈りが聞こえたらダメですよという教会もあるんですよ。隣の人の祈りが聞こえたら祈りじゃないって、それだけ大声で祈れっていうね、そういう教会もあります。まあ、別にねそこどうこういうわけではありませんけど、やっぱり心ですよね。心が神様に対してどんな態度を持っているかということが大事なんだと思います。どういう動機で祈るか、どのような心を持って祈るかがもっと大事です。では昔の人々はどう祈ったんでしょうか。ここでは荒布をつけて、そして土をかぶったとありますね。荒布をつけること、それは状況に応じて自分を低くすることの象徴です。的な行為ですね。土をかぶることもそうなんです。しかし、ここではですね、断食をしたとも書いてありますね。自分を低くし、そして断食をする、これは正解だなというふうに思いますね。まあ、正解というのは聖なる解ですね。正解だなということができるんじゃないかと思います。でも私の知っている経験してきた正解っていうのは、まあ、大体有名な先生とか偉いとか優秀だと言われるそういう先生方をお呼びして大変いいお話を聞かせていただけます。でもそれで終わって、なんかこう終わった後で、はあ疲れたみたいなねことがよく聞くんですよ。正解が終わったらもう疲れたって、そういう話も聞きますけども、でもここで言われる正解っていうのは、ユダヤ人が持っていた正解っていうのは、どうも私が経験している正解とは違うようなんですね。彼らは何をしたのか。荒布をつけ土をかぶったんです。つまり自分たちがへりくだらなければならない、そういう存在なんだということを、まず形を持って荒布をつけ土をかぶって表現したんですね。 そして2番目に自分たちの罪と先祖の咎を告白したとあります。私たち日本人はどうでしょうか。私たちには先祖が犯した罪っていうのはないでしょうか。もちろんあります。だからもしかしたら他のアジアの国々に対して高ぶった思いをどこかで持ってしまうのかもしれません。私たちの国は豊かなので経済的な豊かさを背景にしてどこかで他の国々に対して高ぶってきた歴史があるように思います。私たちの国はまだ豊かですよ。物価高になってもまだやっていける豊かな国だと思います。でも最近知った話ですと、タイという国には日本で職に就けなかった人たちが結構集まってきてるという話を聞きました。特にコールセンターの仕事、あ、通販なんかでね電話を受け付ける仕事ですけども、あれ日本でやってるかと思ったら実はタイでやってるそうなんですよ。日本で0190なんてね電話をかけたらあれタイにつながってるっていうんですよね。もしもしとか言って日本人のオペレーターが対応しています。まあタイですにつながってるっていうのは驚きでしたね。ところがその日本人のオペレーターの人たちっていうのはだいたい給料は10万円ぐらいで働いてるそうなんです。まあ、タイで10万円もあれば、まあ、そこそこの生活はできるらしいんですけども、タイに来た動機というのが日本できちんとした仕事に就けなかったからだそうで、その数がだいたい2年ぐらい前のちょっと話なんですけども当時で2万人と言われてました。今もっと多いかもしれませんね。そういうふうにして私たちの知らないところでそんなことが実際に起きてるわけですね。このことはもう私たちの国がどうもこれは豊かでなりつつあるそのことを示してるんじゃないかと思いました。これ私たちと高ぶりとどこかで関係してるかもしれません。コロナが収束しないままウクライナのことがあってそして円安とそれに伴う物価高がこの国でどんどん進行しつつあるということはこれ私たち日本人が神様と人の前に高ぶったからではないか。私はそんな風に感じました。自分たちの罪と先祖の咎を告白することとは私が実は罪深い存在なんだ、本当は後ろ指をさして人のことどうこう言えるようなそういう存在ではないことを心に刻んでそのことを忘れないためにすることです。高慢になって高ぶってしまわないためにそうするんですよね。この先祖の咎そして自分の罪を告白することは実は自分を低くするために、することであって自分を低くしないとできないことです。イスラエル人たちは自分たちの罪と先祖の咎を告白してその後で、3節、彼らはそのところに立ったままでヒルド4分の1は彼らの神主の律法の書を朗読し次の4分の1は告白をして彼らの神主を礼拝した。聖書を読んで罪の告白をすることも礼拝です。礼拝とは日曜日の10時半からの時間帯を指すわけではもちろんないですね。礼拝とは毎日毎日瞬間瞬間のことでありますね。でも私たちは日々一日一日の中で神様のことをどれだけ考えているでしょうか。イエス様のことをどれだけの時間私たちは思っているでしょうか。教会は日曜日の集まりを大事にします。それは必要なことであります。でも日曜日以外の月火水木金土この6日間の過ごし方も大事なことです。教会の集まりに来ていないときに私たちが心の思いを何に向けそして何にその心の思いを使っているか、これはとても大切なことです。そして神様の臨在、神様が共にいてくださることを信じつつ歩むことはもっと大事です。創世記っていう箇所がありますが、その中でヤコブがこのように言ってるんですね。主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったって言ってるんですね。案外こういうことが少なくないように思います。そこにいてくださる神様を精鋭の臨在の中で知ることが実は礼拝なのです。神様の臨在を知ることが礼拝です。 イスラエル人たちは1日の4分の1は彼らの神主の律法の書を朗読し、次の4分の1は告白をして彼らの神主を礼拝したと言います。私たちはではここから何を学んでいきましょうか。ここで言われている1日は24時間ではなくて12時間であったというふうに言われていますから、まあ、たとえそうであったとしても、これ神様の時間というのはこれかなりのものになりますね。でもまあ時間的な長さではなくて中身が大切ということもできるかもしれません。私たちは車に乗っていても台所に立っていても仕事をしていても神様に心を向けることはできます。祈ることは確かにできるんですね。しかし一日の間で決まった時間を捧げること、時間を取っていく、決まった時間を神様にお捧げして時間を取っていくことも大事です。聖書を読むこと、神様に対する信頼、そして神様に人生を委ねて告白すること、もっともっとですね、私たちは時間を取ってしていきたいと思います。そうしていきたいと思うんですね。4節、ヨシュア、バニ、カデミエル、シェバヌヤ、ブニ、シェレベヤ、バニ、ケラミはレビ人の台の上に立ち上がり、彼らの神主に対し大声で叫んだとあります。私は神様に心は向いていないのに形だけただ大声で祈ることはお勧めしません。私もしたくないです、そういう祈りは。しかし大声でも祈らなきゃならないほど思いが高まってくる、高まる思い、溢れてる喜び、感謝、願いがもうね迎えきれませんっていう時は別なんですよ。私たちは、まあ、教育システムの中で、まあ、人前ではねお行儀よくするということを、まあ、しつけられてまいります。この日本の社会ではね、まあ、それは私たちにとっての美徳かもしれません。しかし神様が良しとされるならば、私たちそれこそですね、もう大胆に心の喜び、神様への感謝、願い事を叫んでもいいじゃないですか。このグローバルミッションの建物は元パチンコ屋です。防音仕様です。いくら大声に乗ってもいいですよ。ここは私は時々ですね、朝早くこの建物に来て大声で祈ることあります。24時間空いてますでしょ。大声で祈っても誰も聞いてないですよ。これ家で祈ったらね、うるさいって言われかねないですよ ね、 またね子供が起きちゃう。ですから私は時々ですよ、ここの建物に来て大声でもう祈らせていただくことがあります。まあ、そのことを良しとしてくださっている森先生、教会の皆様に本当に感謝してますね。また私たちは本当にですね、そういうものなんですが、いいですよ、もうね心が迎えきれないときはもうありのままで祈っていこうじゃありませんか。祈りとはその根本的にはですね、エッセンスっていうのはやっぱ叫びだと思います。クリスチャンは神様の言葉に聞き告白して、そして叫び求めるものですね。神様を皆を呼び求めていくのが私たちクリスチャンです。また5節以降には、ヨシュア、カデミエル、バニ、ハシェブネヤ、シェレベヤ、ホディヤ、シェバヌヤ、ペタヘヤという8人のレビ人が語った言葉が書かれてあります。これね、よくよく考えてみますと、これ普通じゃないんですよね。なぜならこの8人が一斉に声を揃えて一斉に祈るってことは、これちょっと考えにくいんですよね。ですから全体のこの祈りの中で、この8人がそれぞれの部分を祈っていったと考えるのが普通ではないかと思いますね。自然だと思うんですね。それぞれが一つずつの祈りを声に上げていって、それが全体として見たら神様への一つの祈りになっていく。これは本当に素晴らしいことだと思います。ハーモニーですよね。人々の心を湧き立たせるようなものがこの祈りを通して巻き起こったというふうに考えます。私たちも実はそんな祈りができます。これね、輪になってお祈りをする時がありますけども、一人一人が別々のことを祈ってるんだけども、全体として聞いてみたらその祈りが一つのハーモニーになっている。それは可能です。それは起こるんですよ。私たちは輪になって祈る時に祈りにおける一致というものを見たいですし、また完全な祈りのハーモニーというものを経験して 見たいと思わないでしょうか。私たちの祈りの中に住まわれるイエスの御霊、聖霊様はそのことを必ず導いてくださいます。ハーモニー、祈りの特徴、それはハーモニーです。バラバラに祈ってるように聞こえても、トータルで聞いたら、あ、一つだわということを感じることができる、それがハーモニーの祈りです。また祈りには、もう先ほども申しましたけども、叫ばずにはおられないという面もあります。私たちは一人一人、どうでしょう、今そういう状況にあるでしょうか。状況が悪い時に神様と叫ぶことっていうのはあります、状況が良い時でも、でも神様って叫ぶんでももちろんいいわけです。ネヘミヤはエルサレムの状況を耳にした時に祈ったとありますが、私は彼がこう叫んでね、もう狂ったように祈ったと信じてます。このところから4節、私はこの言葉を聞いた、あ、一章の4節にこういう言葉があるんですね。私はこの言葉を聞いた時、座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈ってとありますから、これはですね、穏やかな祈りじゃないですよ。泣き叫ぶ祈りだったと思います。それほどまでに激しい祈りがどこから生まれてくるんでしょうか。これは神様からです。祈りは神様から出ています。神様が崩壊したエルサレムをご覧になられ、悲しまれたんです。ですからネヘミヤの悲しみっていうのは、実は神様の悲しみなんです。私たちがまだ救われていない人のために祈ることがあるかと思います。未信者と言われる友人、知人、家族のために祈ることはあるかと思います。でもそれは教会員と言われる人を増やすためではないはずなんですね。そうではないと思います。私たちが祈るのは、神様がそう願ってくださったからですね。神様はニネベの町を惜しいと思われました。惜しいと思われた神様が、このいわきも三十数万の民を惜しいと願っていてくださるからこそ、私たちに祈りの心を与え、私たちの唇に祈りを与えてくださると信じます。このいわきにもっともっともっともっと祈りが起こされていくこと、もっともっと神様の働きが起こされていくことを私たちは願っていると思います。それは私たちがそう思ったからではなくて、神様はそう願っていてくださるからこそ、私たちはそのような祈りを捧げるわけです。私たちは神様に、いい時も悪い時も叫んでいく、もう抑えきれないから叫んでいく、そのような教会になっていかなくてはならないと思います。大声で祈るという形ではなくて、心から神様に叫んでいく教会になっていきたいと思わないでしょうか。そして私たちは、あ、神様現実に働いておられるんだということを知る、縁明かしがいつも出てくるようなね、そんな教会になっていきたいと思います。大声で祈る教会ではなくて、神様からの熱い思いが私の心を満たすので、もう神様の前に私はもう叫ばずにはおられませんと、そういう祈りを捧げる教会でありたいと思います。切実に主を求める、これは森先生がいつもねおっしゃっていることですけども、そのような教会になっていこうではありませんか。どれほど私たちが賛美しても賛美しても不十分ですね。まだまだできます。でも私たちの賛美ですね、そういう賛美を神様喜んでいてくださいますから、祈り賛美する、主を喜び主を賛美する教会、後ろにね基本理念書かれてありますが、そのような教会になっていきたいと思います。その私たちの賛美を喜んでいてくださる神様の素晴らしいお姿が書かれてある、この17節にそういう言葉があるんですね。あなたは許しの神であり、情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かであられるので、彼らをお捨てになりませんでした。このネヘミヤ記9章には、実は神様の根本的なご性質が書かれてあります。もし神様がもう怖いだけの神様、罪を犯したものをバッサバッサ切り捨てて、もう地獄に突き落とすような神様がであるならば、今私はここにはいません、少なくとも。そうでなくて、神様は許しの神、情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かであられる神、それゆえに私という存在がここにいて祈りを捧げる 礼拝を捧げることを許されているんです。真の祈りとは神様に対する不従順、罪の告白とそれに対する神様の取り扱いに対する感謝から始まっていきます。私たちの感謝の根本はまずは自分が許されているということ、そして神様に受け入れられていること、神様に知られていること、そのことへの応答なんですね。感謝の根本というのはそういう応答です。神様は私たちを受け入れてくださっています。知っていてくださっています。愛してくださっています。しかしだからといって神様は侮られるお方ではないんですね。私たちは神様を軽く見てはいけません。モーセからエレミヤの時代にかけてイスラエル民族は特別な民族として扱われていました。それはイスラエルには栄光の輝きがあったからです。イスラエル民族は神に選ばれ、神が共にいてくださることを約束された民族でした。そして幕屋と呼ばれる礼拝を捧げる天幕の至聖所の中心には神の臨在の輝きがありました。しかし栄光はイスラエルを去ったとあります。神様の栄光はやがてイスラエルから去っていきました。それは彼らが神様に反抗し続けたからです。神様の栄光は去っていく、これほど恐ろしいことがあるでしょうか。イスラエルはその時以来輝きがなくなりました。命が失われていきました。ここまでは旧約聖書のお話なんですが、神様への応答ということをちょっと焦点を当ててみますと、新約聖書の中でイエス様はこう言われてるんですね。ヨハネ 8-5 ですが、誠に誠にあなた方に告げます、誰でも私の言葉を守るならばその人は決して死を見ることがありませんと新約聖書にあります。実はですね、この誠に誠にいう言葉、これは皆様ご存知のアーメンという言葉なんです。これね、新約聖書だけでもこのアーメンという言葉は127回使われてますね。そしてそのうちの66回ではセンテンスの初めにアーメンと付けられていますね。これらは実は神様の言われるアーメンなんです。人間は真実ではありませんけども、神様はアーメンなるお方、真実なお方ですから、神様がアーメンと言えばアーメンなんですね。これ以上の保証はないんです。しかし一方48節48回ではアーメンが今度はセンテンスのこの終わりに来てるんですね。これは人の心からのアーメンなんです。人は信じて救われ義とされ、神様の恵みが一人一人のものに なっていきます。神様に反抗するとイスラエル民族のように命の輝きを失われます。しかし神様のアーメンに人のアーメンが応答していくと、神様からの約束が成就していく、確かなものとして私たちの人生に実現していくんです。命の輝きは神様のアーメンに人がアーメンと言って答えるところから始まっていくんです。つまり神様の言葉を信じて従うということなんです。私たちは神様に選ばれていると思います。そういう民です。そして教会というものは神様の臨在の象徴と考えることができます。で、教会に神様の臨在がなくなっていくと、輝きがなくなっていくと世の中は何も起こっていきません。要はますます悪に染まって堕落は進んでいくと思います。じゃあどうしたらいいでしょうか。今そういう時代のように思いますね。どうしたらいいですか。私たちはやっぱり基本に立ち返って祈りを大切にして、これまでしてきたようにお互いに励まし合っていきましょう。愛し合っていこうではありませんか。愛するということは一緒にいることを喜ぶことを言います。ですけどそう思えない時も時にはあるかもしれません。特に夫婦関係、家族はそうですね。愛し合うことを分かっていても、一緒にいることが大事なんだと分かっていても、そう思えないことってあると思います。でもそれをあえてと言いますか、それを信じてそれを実行していく、愛せない時でも愛するんだと言って喜んでいく、家族ってそういうものだと思うんですね。私たちの人間の家族、教会家族、みんなそうでありたいと思いますね。お互いの存在を喜ぶ、そして愛し合っていくことをしていこうではありませんか。 なぜ神様は共にいてくださるんでしょうか。ここにもいますよ、神様おられます。ではなぜいてくださるんでしょうか。それは私たちの祈りが聞かれるためです。私たちの祈りが聞かれるために神様ここにいてくださるんです。神様を知る私たちはこれまでしてきた以上に神様のお言葉を聞き、自分の罪を告白し、そして神様に抑えきれない叫びと喜びと感謝を持って神様を求めていこうではありませんか。そして神様の輝きが臨在が教会にあるので、人々が引き寄せられていく、人々がイエス様を主だと告白し、自分を縛っていた束縛から解放されて、心が体が癒されていく、本当に神には不可能はないのだと人々の間で噂となっていく、そのような教会発信基地となっていきたいですね。地域一体、この地域にイエス様の噂がどんどん広まっていきますように、そしてイエス様の技がどんどん起こされていくように願って毎日を過ごしていこうではありませんか。私のちょっと余談になるんですけども、里子の子が一人おります。非常に厳しい状況があって、親元に返されるかもしれない、もう4年いるんです、4ヶ月からね。でも親元に返されるという方向だったんですけども、先週ですね、3日か4日前に新しい法律ができたんですよ。基本的人権を尊重すること、驚くことに子供っていうのは日本国憲法の基本的人権の尊重の対象が当たったんですよ。憲法は言ってんですよ、でも子供は人権はないっていうのが今まで日本の国の立場だったんですよ。恐ろしいことが分かりました。でもその法律では子供の人権をちゃんと守りなさいっていうことが明記されました。そして子供の意見をちゃんと聞きなさいということも明記されました。5歳以下の子供っていうのは子供として見なされてないので、意見なんて聞かれなかったんですよ今まで。だからどれだけの子供がね、泣き叫ぶ子たちが親元に返されて時々殺されるなんてことが起こったわけですよね。起こってきたわけです。これが実情だったんですよ、この国のね。皆さん知らなかったと思いますし、私も知りませんでしたよそんなことね。恐ろしいことがこの国で進んでたんです。でも新しい法律ではっきり基本的人権の尊重、そして子供の意見をちゃんと聞くということが明記されましたので、これは変わるぞっていうことを教えられました。これはこのままでいかないだろう、うちのあの子簡単にお荷物のようにはいというふうには返されないだろうなというふうに思うようになりました。わからないですよ、でもね、これからどうなっていくのか。でもね、なんかこう勝利が決まってる戦いをもう戦うんだなというふうにこう思うようになりました。変な戦いですよね、勝利が決まってる戦いを戦うなんてね、変な戦い、不思議な戦い。でも私たちのね、信仰生活もそうです。勝利が決まっている戦いを私たちは戦っているんです。皆さんの中にもし戦い、恐れ、不安あるならば、勝利がもう決まっているんだということをね、確信できるまで祈って、神様からの確信をいただいて、勝利に向かって一歩一歩進んでいこうでありませんか。みんなでそれをしていきましょう。確信が得られないとき祈ってくださいと誰かに祈っていただくこと大事です。私もしょっちゅう祈ってもらってます。森先生祈ってください、兄健先生祈ってください、誰田さん祈ってくださいと言ってね、お祈りしていただくことがよくあるんですよ。確信がないときそういうお祈りをしてもらってます。そしてまた確信を得て元気になってまた一歩一歩進んでいるわけです。皆さんもぜひですね、お互いに LINE や、電話ですとかいろんなツールを使って祈りの支援、祈りの輪というものをね、広げていきましょう、教会の中にね。そしてみんなで一つの確信を持って勝利が決まっている戦いを戦い抜いていこうではありませんか。お祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様、本当にネヘミヤ記から祈りというものを知らせていただきありがとうございます。まだまだ私たちはそれを完全に知っているわけでもありません。どうか祈りを教えてください。そして祈りから来る確信を与え、私たちがネヘミヤのように強い確信を持って人生を歩み通すことができるようにお助けください。今私たちの中に確信がない人がおりますならば、あなたが今天からその確信を注ぎ与え、その心と信仰を強めてくださることをお祈りいたします。この祈りから来る確信に従って明日からの1週間1日1日を歩ませてくださることを感謝申し上げます。長野でご奉仕されている 森先生、兄健先生の上に、そのご奉仕の上に偉大なる神様の助けと守りと導きをお祈りいたします。イエスキリストの御名を呼んでお祈りいたします。アーメン。